さあ始まりました、純也の話したいことがある。 J パーソナリティの純也です。この番組では昇給昇進転職独立など仕事面での変化に加えて結婚出産住宅購入などプライベートでも転換期を迎える30代をどう生きていったのか、そんな日常をラジオ形式でお届けするボイスログチャンネルになっております。興味がありましたらぜひチャンネル登録をお願いします。はい、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。なんだかね、暑いんだか寒いんだか、寒いような暑いような、なんともよくわからない気温かなというふうに思いますね。ちょっとやっぱ電車の中をどうにかしてほしい問題は私の中でずっと残っているんですけどもね、電車に入った途端なんか暑みたいな、暑って感じる部分はありません？はい、なんかそんな感じをね、日々このシーズンはね思うとこなんですよね。がっつり寒くなるとね、外も寒、すごい寒いんで、なんか暖房効いてて、まああったかいなっていう感じなんですけども、今の時期なんかちょっと中途半端に冷房ついてなかったりもするし、暖房もついてなかったりもするし、なんか何にもない時もあるし、なんか送風みたいな時もあるし、なんかちょっとね今すごくね悩ましい電車問題があるかなと思いますが、まあそんな個人的なお話は置いといてですね、はい、皆さん元気に過ごしておりますか？本日もですね、元気にラジオ収録していきたいなと思っておりますけども、本日は餃子ではなくですね、ちょっとパスタを作りながら、パスタのちょっと具材を切りながらですね、ラジオ収録していきたいなと思っています。本日はあのカルボナーラというか、なんかこう海苔の佃煮みたいな、なんか小瓶に入ったやつが美味しそうだったんで買いましてですね、まあそれと、まあカルボナーラ的なものをぶち込んでですね、まあ牛乳とかちょっとぶち込んで、カルボナーラ的なものをちょっと作ろうかなというふうに思ってます。まあ海苔ベースの、まあ、カルボナーラみたいなものを、買っていながら作ろうかなと思っていますので、まあその間にですねラジオを撮っていきたいなと思っております。まあ、前回食べました餃子、あの生姜たっぷりの餃子ですね、まあ、やっぱベースがちょっと私の好みに合うような形にもう結構進化していった部分もあるので、やっぱりガツンとね生姜は来るのは美味しかった、それですごく美味しかったんですね。なんでまあすごいなんか劇的な変化を遂げたがっていう感じではなかったんですけども、まあ、あれあれで美味しかったなっていうふうに思っていますので、まあ、これはまたねどこかでレシピを紹介したいななんても思いながら日々また過ごしているところでございます。はい、あとちょっと一つ思うところ、ちょっと前回のあのブリーチのね放送ね、ちょっと皆さんぜひまた聞いてほしいですね。もうあれからもうブリーチ熱がすごい高まっているところでございますので、私も毎週アニメを見ております。ちょっとその辺の感想ですね、前回のブリーチぜひ刺さる人には刺さってほしい、月が伝承刺さってほしいというところでございますので、はい、よかったらまた皆さん聞いてみてくださいというところで、本日、お話ししたいテーマは、早速テーマの方に移らせてもらいますが、本日は、ちょっと間を空きましたけども住宅購入編のところですね、しかもいよいよ、住宅ローンの、契約&決済日編というところでございます。はい、まあいよいよこれをですね、実はもう数週間前にですね、無事迎えまして、無事終わりまして、無事と言っていいのか分からないですけども、もう不安でたまりませんが、不安と言いながらも、まあ、そんな不安でもなかったりもしている自分もいるんですが、まあそんな曖昧な状況でございますがですね、数週間ぐらい前にですね、いよいよ住宅ローンの、ローン契約と、実際の決済なんで、売り主、今回ですね中古マンションになりますので売り主さんがいらっしゃって、売り主さんと要は仲介業者と私たちと、銀行でですね、みんな集まってですね、要は決済を行われるというところなんですけども、まあ、それが、数週間前ぐらいに行われましたので、その時の模様とかですね、まあ、何か参考になる部分があればいいかなとも思ってますので、 ちょっとお話をしていきたいなと思ってます。あと個人的に思ったところもですね、感想とか、まあどうなのかなって思うところもあったりするので、結果的に私はですね、あの大前提、そもそも住宅ローンを借りて、中古マンションを購入したかったんですね。もうまあそもそもあのすごい安い金利でお金が借りられるっていうこと自体が私にとってはなんか ありがとうございますみたいな感じの、テンションではいたって、もちろん額はね、あの当然ながら跳ね上がる部分はありますけども、あの私はそもそもあの住宅ローンは借りたいタイプで、まあ、借りたいタイプで借りて、まあ、きちんと、住宅を購入しようと思っていたというスタンスではあるんですけども、まあ、そのスタンスでありながら、今回、契約と、決済というところを臨んできましたので、その模様をですね、ちょっと皆さんにもお届けしたいなと思っております。はい、というところでちょっと食材をですね早速切っていこうかなと思いますけども、全然関係ない話ですけどね、あの今日ほうれん草がすごいなんかピンピンしていまして、あようやく、冬野菜がですね、葉物系がいい感じで、旬を迎えてきてるんじゃないでしょうかね。白菜とかもね、なんかスーパーに今日行ったら、これまで割とスカスカの白菜を置いて、結構置いてあったんですけども、今日の白菜は割と美味しそうな白菜が並んでいたので、多分スーパーにですね、美味しい野菜が、冬野菜がどんどん並ぶんじゃないでしょうか。大根なんかも含めてですね。はい、待ち遠しい。そんなことを思ったところなんですけども。まあ、それは置いといてですね。はい。まず住宅ローンの話なんですけども、契約と決済という2日間に分かれて私たちはですね実行しました、ちょっとこれがね一般的かどうかっていうところは分からないんですけども、多分まあおそらく契約と決済は別で行われると思うので、2日間あると思って皆さん臨んでいただければと思います。すいません、そこ私ですね実はちょっと無知だったもんで、あ何契約決済の日はしてたんですけども、あ契約って何また別であんのみたいな感じの、テンションになって、ちょっと一瞬びっくりした部分がありましたので、契約日と決済日が分かれてるんだというところをちょっと改めて、多分ね最初の方に説明あったと思うんですけどね、もうなんか怒涛すぎてさっぱり覚えてないというところはあったんですね。はい、まあそんなところでございました。で契約日っていうのはもうこれは完全に銀行と、我々だけで行われるんですね。要は銀行と、どういうローン契約を結びますかというところの、契約だけになっています。なのでここにですね売り主さんとか不動産の仲介業者とかそういうところはまあ全く入ってこないという形でございます。はい、で契約の時もですね、まあその辺のちょっと契約の時の話からどうしようかなと思いますけど、結構ギリギリ決済の、そうですね、なんか数日前、3、4日前ぐらいに連絡があって、ちょっと契約結びたいんで、ご都合ある時間ありますかみたいな感じで、銀行から連絡が来ましてですね。で、なかなか土日はちょっと埋まってますんでっていう形だったので、しょうがなくね平日、午後休とかを取って、うまいこと時間合わせていったっていう、そんな思い出もあります。はい、で契約の時なんですけども、まあ、どういう流れだったのかというのが、まあ、ちょっとこう参考になるかなと思っていまして、まあ、これ一度ですね銀行に一回行って、その以前ですね、契約日よりも前ですね、契約日よりも前に一回銀行には行って、要は本審査通りましたよとか、なんかいろいろそういう話、要は変動とか固定とかどうしましょうかとか、まあいろいろもろもろ説明がざーっとあるという形なんですね。でそのタイミングで一度ですね、要はそのさっきの変動金利にしますか固定金利にしますかとか、あとは、オプションですね。団体信用生命保険、団信 と呼ばれる住宅ローンを借りるときには必ず入らなければいけない、生命保険があるんですけども、その断診に例えばがんの診断を受けたら住宅ローンチャラになりますよとかっていうがん断診と呼ばれるやつですね、がんもつけるのかとかその三大、疾病とかをいろいろつけるのかみたいなそういうオプションの内容とかをですね、一度決済日より前にその本審査が通ったタイミングの時にいろいろお話は伺ってたんですね。でその時の担当の方は男性の方だったんですけども、その時にその男性の方からいろいろこう細かい説明を受けたんですよ。でなんかその辺の話も一度ラジオに収録してるかなと思うんで興味ある方ぜひそちらもお聞きいただければなと思いますが、銀行さんのね担当してくれたからめちゃめちゃいい人だったので多分もう悪い人ではない、もうその人を否定することはまずないんですけども、いやもう本当にめちゃめちゃ分厚い資料とか、A さんの用紙に漢字だらけのね漢字だらけの資料でちっちゃい字でね米印が書いてあってね、なんかこう注釈みたいなのがいろいろ書いてあって、条件がほにゃららですみたいなのがいろいろ書いてあるんですよね。そういった話をいろいろ受けてたんですよ。で、その上でなんですけども、私の考えとしては住宅ローンになんかそんなに、たくさんの保証とかね、住宅ローンでなんかこうオプションをたくさんつけれなくてもいいのかなっていう思いはあって、というのも住宅ローンはあくまでもね住宅を購入するためのお金、借り入れというか銀行から借りるお金ではあるので、なんかそこにねいろいろ付随してなんかこう機能とか特約とかなんかどんどんつけていくと、なんか要はわけわかんなくなっちゃうというか、ね、これは何のお金なのかっていうね。で別にね例えばその中であったのは火災保険みたいなものの上位互換みたいなのも火災保険の上位互換みたいなのも、住宅ローンにオプションとして付け加えることができる、ね、例えば床上、床下なんとか浸水とかでも、どうしますかとか、要は住宅ローンの支払いを、延期することができますとかね、なんかそういういろいろ仕組みがあったりするんですけども、仕組みというかそういうオプションがあったりするんですけども、正直ねその辺までいろいろつけちゃうと、もういや銀行から何の金を借りたのかが個人的にはわからないかなって思っているので、スタンスとしてはもうなんかね特にそういうオプションはいらない前提で、銀行の窓口には向かっていって望んだっていう形です。もうなんだけどとにかくね銀行はめちゃめちゃ息を吸うようにそういうオプションとかのねセールスをかけてきますので、もうそれに耐えうるための精神をもう持ってないとちょっととてもじゃないけど持ってかれてしまいそうな気はします。というのも銀行の人めっちゃ人当たり良さそうなんですよ。優しい笑顔でね対応してくれた男性の方もねめちゃめちゃいい人なので、絶対いい人なんですよ。だから人はいいんですよ。ただ銀行というところを通したことによるそのね、危ないなんかフィルターなんかこんなものも購入されてしまいそうになるみたいなとか感じで、要は息を吸うように金融商品をですね売りつけてきますので、そこは注意してほしいなとは思うところなんですけども、そういった決済日より前にですねいろいろ話は受けていて、私のスタンスとしてはあんまり細かいオプションというのはいらないという形でした。でただ唯一、悩んだのはやっぱその、がん断診ですね、その団体信用生命保険につけられるがんとか、その他難大疾病三大疾病とかなんかそういうところをいろいろつけられるんですけども、 唯一それだけ、つけようかつけまいかいろいろ迷ったことはあります、はい、で実際問題ね、生命保険とか入られてなかったらそっちは結構割安で入られたりするみたいなんですよ、男子のですね男子の生命保険って結構割安なんですね、まあ、それはそれ確かにお得だなっていうふうには思うんですけども、ちょっとね35年だしなとか、まあ、マックスでね、で35年、まあ、確かに60後半とかね、60過ぎている30代なんでね、60過ぎているからなんか体にガタくるかもなとは思うんですけども、とはいえねちょっとこう先も読めない部分もあるので、やっぱもう35年先ってもうまずもう不可能に近いぐらい予想できないですもんね。もう今だってその家に本当にそのずっと住んでるかどうかもまず分かんないですからね。そんなことも思いながらですね、まあスタンスとしてはそういうふうに思ってたんですけど、何もオプションはいらないかなとは思っていた。で悩んだところは、まあ、そういう男子の部分だけちょっと悩んだかなっていう感じなんですね。なんでこれはまあ当てはまる方はそこを35年ずっとこうそこで生きていくというか、その住宅を35年かけて返していくみたいなものがあれば、全然男子とかもね、高齢になったタイミングではやっぱ有効かなというふうに思ってますが、はい、やっぱちょっとそこはね、いろいろ個人の状況にもよるかなと思いますので、そこで判断いただきたいなとは思うんですけども、まあ、そういったね、まあ、オプションの話1個前に、その決済よりも前にね、いろいろ説明を受けたんだけど、決済日ももう一回それなんかね、頭からなんかねいろいろ説明されたんですよ。で担当の方もねちょっと変わって、まあ多分ちょうど出張かなんかだったという話だったと思うんですけどね、本当かどうかわからないですけど、はい、担当がちょっと可愛らしい女性に変わってですね、可愛らしい女性に変わりましてですね、はい、頭からまたですね、変動にしますか、固定にしますかとかね、まあ、同意しますか、同意しましょうしますか、投稿といたしましてはですね、お客様にですね、リスク、長期的なリスクを取っていただきたくないみたいな、金利上昇のリスクを取っていただきたくないというふうに考えておりますので、固定で、これぐらいでお願いできてればなって、これをお勧めしております。今ですね、金利上昇というところもこれまで十何年間上がってこなかったんですけども、突然上がりまして、それに伴いまして銀行等もですね上げざるを得ない状況でございます、そういった状況がいつまた続くか分かりませんので、こういった変動ではなく、まあ、固定金利を、まあ、投稿としてはお勧めしますみたいな感じでですね、まあ、当然のように、まあ、まずは、銀行は固定金利をお勧めしてきます、まあ、これはもう、当然ですね、いろいろ考えると、まあ、それはそうだろうなと、まあ、銀行にとって固定の方が、利息が高いもんですからね、同じ額が貸し付けるんであれば利息が高い方貸した方が銀行としてはもちろん儲かるだろうと、ね、とはいえ理由としてそんなことは表には出せませんので、お客様の、金利上昇に対する不安を払拭する、要はもうこれも保険ですね、もう何も似てますよ、本当に金融商品を売りつけるロジックと全く同じだと思いましたね、改めて聞いた時に、ああなるほどなと。で、まあ、当然ね、固定の方が望ましい人もいると思うんですね。で、変動の方がいい人もいると思うんですね。まあ、これはね、いろいろ状況によって変わってくると思うので、まあ、ぜひ皆さんの、その今持ってるじゃあ自分の資産だとかどれぐらいの返済で考えてるとか借入額どうだとかっていうところも含めて上で変動なのか固定の方がいいのかで、一応市場的にはねもう金利上昇ってのは免れられない部分だと思うので、そのじゃあ変動にした場合ってその上昇を自分で負わなきゃいけない、そのリスクを自分で負わなきゃいけない、ただ 固定の場合は上昇した場合の、リスクっていうのは銀行側が取ってくれるという形になると思いますので、まあ、それをですねどう捉えるかっていうところは、まあ、個人に委ねられるかなというふうに思っていますが、まあ、よくこの辺もしっかり調べた方がいいとは思いますよ、はい、ただ銀行としてはまずは固定をお勧めしていきます。で、まあ、本当かどうか分かりないですけども、その金利上昇が最近ね、10月にありましたよね。でそれが多分十何年ぶりかみたいな感じだったと思うんですけども、そのタイミングで、変動から固定に切り替える人が結構いて、今はなんか半分半分ぐらいだよみたいな。もともとね変動の方が割合として多いんですね、6割か7割ぐらい変動、残り、3割ぐらいがまあ固定だっていうふうに聞いているんですけども、なんか割合がですね半々に近づいているという、固定に切り替える人が多くなっているというのは、一応銀行の人はおっしゃってました。まあなんで時代の流れとしてはそうなのかもしれないですね。難しいですね。まあ、これはぜひちょっとよく考えて借りれる方は決めた方がいいと思います。ただ変動の方が当然ながら金利が低いで、固定の方が金利が高いので、もしねシミュレーション、要はとか使いすぎな気がしますけども、その借り入れる額の上限値というか、自分がこれだったら返せるなっていう額を計算するときは固定の金利で調べた方が多分安心だと思いますよ。でそこからは上がることもないですし、まあ、下がったとしても変動になるだけで、変動金利なんて下がるという形になると思うので、まあ、だったらそれは余裕を持ってね返せる額だと思うので、まあ、この辺は一つねアドバイスかなというふうには思います。はい、でまあ、そんな感じでね、まあ、変動にしますか固定にしますかっていう、まあ、セールストークをもっとまたもう一回ね綺麗なお姉さんからファーって受けて、ああなるほど、はいはい分かっておりますとかって思いながらね、でその後ね、じゃあ、団体信用生命保険には、何をつけますか、8大疾病こういうのですよ。でねまたねもう本当これめっちゃ分かりづらいんですけど、その要は適用の状態っていうのは結構曖昧な文言で書かれてるんですよね。米印でこう言ったら要は職場復帰不可みたいな、職務能力不可みたいな、なんかそういう認定にされますよっていうのが結構曖昧なテキストで書かれてるんですよね。なんかでもそれにかけるってなんかちょっとリスクじゃないかなって思うんだけどなって私は思うんですけど、まあこれはね、まあ個人の考え方にもよりますからね。要は非常に曖昧な分、これは、本当に例えば男子に適用されるのかされないのかっていう線引きが非常に曖昧だったりもするんじゃないかなと思いますし、で今一応ねその銀行員の方が言うには、お医者さんからもう診断ベースですみたいな感じで、お医者さんももう出すだったら出すよみたいなテンションも多いらしいので、なんか非常に曖昧な形だなってというふうにちょっと私は思ってしまったところですね。まあ、その曖昧をうまく利用するっていうのもありかなとは思いますが、まあ、利用 したくてしようと思ってしたいものでもないと思うので、この断信の場合はですね、はい、ただなおさらなんかこう判断難しいなと思いました。まあ、こういう形でね息を吸うようにですね、まあ、そのオプションの提案をまた銀行員から受けるわけですね。でプラス、火災保険タイプですね、要は床上だとか全壊だとか半壊だとか、これは実はですねマンションの方にも、あるんですよって、なんか私がですね、まあ、これってなんか一軒家の人の話なんじゃないですかっていう、要はまあ全壊とか半壊とかね、そうなった時に返済がこうなりますよとかっていう、その全壊とかぶっ壊れるとかね、傾くとかね、そういうのってなんかこうマンションのイメージじゃなくて、なんかこうどちらかというと一軒家なんじゃないですかみたいな話を私から振ったんですね。でそしたら、いやいやいや、マンションもですね実は共用部分とかもなんかそれに該当しますので、一部でもそういうものがあったら適用されますよみたいな、なんかそんな感じのニュアンスをふわっと受けた気がします。はい、でただその床上浸水とかの基準も、 なんかあるんですよ、その40何センチとか、なんかそれを本当に超えたか超えてないかで適用されるかされないかみたいな話もあったりとか、他ね、非常に細かい話がつらつら書かれてるんですね。でもまあこれってね、本当火災保険とすごい重複してる部分もあるんじゃないかなと私は思ったので、こっちに関してはその要は住宅周りの保険に関しては別に火災保険どうせね入んなくてはいけないと思うので、そっちで必要があれば対応した方がいいんじゃないかな、わざわざローンに組み込む必要もないんじゃないかなって個人的には思いましたね。はい、ただこんな感じで本当息を吸うように金融商品を売ってくるね、プラスオプションをどんどん狙ってくるという感じで、しかもなぜか契約日の時に、綺麗なお姉さんが登場してきたというところはあるんですが、これは分かんないですよ。なんか本当にその担当の方はどうやら出張だったという話だったのであれなんですけども、いやーどうなんですかね。なんかね、本当その契約の時思ったのは、前知識ある人とか、あとやっぱ自分の考えをしっかり持っていないと銀行マンのこっちがおすすめですように流されちゃう気がするんですよね。これは本当に気をつけた方がいいと思いますよ。別に今流されるのを自分の意思でやってるならいいと思うんですが、そうじゃなくて、銀行員の人がいいって言ってるから、じゃあこのプラス 3% ぐらいの 0.3% つくオプションつけようかなとかね、これ 0.1% つくオプションつけようかなとかね、いろいろなんかかさ増ししていくとね、大変なことになりますからね、返済額で、あれも月々の返済で書いてますからね、本当に気をつけて、あれを例えばかける10にして年1年だったらどうなるのか、なんかね、月に増やすと5000円ぐらいの差なんだけどね、でもそれだって年間でやったとしても6万ですからね、6万円あったら何ができるって思いますしね。いいお寿司屋さん、全然2回ぐらいけど、2回はあるか、まあいいお寿司屋さんにも、都内のねすごい高級なお寿司屋さんとかも行けたりしますしね、なんかちょっといい鉄板焼き屋さんとかね、お肉とかも食べれたりしますしね、とにかく贅沢ができるわけですよ、6万あったら。でいつ起こるかわからない保険に対して毎月5000円を出していって、12ヶ月やってきたら6万、じゃあこれが35年だったらどうなるかとかね、本当に考えるとちょっとなんかとてつもじゃないじゃないですか。じゃあだったらそれに金払うより別で自分でね、それはそれ用のお金を取っといた方がなんか合理的なんじゃないかなっていうふうに思った次第でございますが、まあそういうふうな形で、自分の考えをやっぱきちんと持った上で住宅ローンの契約には向かった方がいいぞというのは経験として思ったところでございます。はい、気をつけてほしいですね。あるある。でこれでまたなんかね、住宅ローン破産とかね、いろいろニュースにもなったりするじゃないですか。もうなんかもうそれがもう本当心苦しいというかね、心苦しい、ちゃんと調べればね、分かることもあったりするので、借り入れすべき金額とかね、私はそもそもだいぶ余裕を持って借り入れ額は設定している部分があるので、その辺は本当心の余裕はだいぶあるんですけども、そういったところからですね、結構ね、一番大きな買い物ですしね、気をつけなきゃいけない部分かなとは思ってます。はい、でそんな感じで一度受けた説明をもう一回受けて、それを交わしながらですね、もう息を吸うように金融商品を売ってくるので、それを交わしながら、なんとか普通にですね契約を結ぶことができたという形でございます。その日はもう本当に、1時間半ぐらいですかね。だから本当に前半1時間ぐらいもうずっとそれを、そのオプションの説明で、最後30分ぐらい契約周りでポポポってなんか書類書いて、実印ポンと押してね、もうこの時しか登場しない実印をポンって押して押して契約無事、はい、成立したという感じです。はい、なので決済日は契約日はそんな感じです。でその後決済日すぐですね、多分その翌週の後半とかにあたるの、まあ3日4日後ぐらいに行われましたけども、その時には、これまでお世話になった 要は住宅を見つけてくれた仲介業者兼、リノベーション業者になるところですけども、要は仲介業者と売り主さんですね、と銀行員と私たちという形ですね。決済日も決済日であっという間です。もう本当に、とにかく同じような書類にサインを書いて実印を押してっていうのをですね、3、4万ぐらいまずやります。まあ、それはね仲介業者宛て、売り主さん宛て、銀行の手数料とかね、いろいろ入ってるったりもするので、その3枚がマスト。あとは司法書士の方への、やつですね。要は私がその住宅を所有しますよっていう、法的な書類とかを司法書士の方が書いてくれたりとか手続きを取ってくれたりするんですね。あ、そうですね。だから登場人物は司法書士の方と、売り主さんと仲介業者と銀行マンと私たち5人ですね。まあ、5組ですね。何人か複数いましたので、まあ、5組での、やり取りになるという感じです。なんでまあもう朝行ったらですね、まあ、早速まずはもう書類にガシガシサインを書いて、もう住宅ローンの契約が終わってるわけですので、もうその当日はですね、私の口座にとてつもない大金がまずボーンって振り込まれるんですよ。ボーンって、住宅ローンです、もう見たことない桁ですよ。もう当然ながらね、何千何百万バッサーっていきなり振り込まれる。ただその、いきなり、私のところに振り込まれたんだけども、一瞬のうちにですね、まず半分以上てかもうほぼほぼをまず売り主さんに出すと、ね、あ、これが不動産売買かと。本当にいや不動産という資産を持ってる人ってこれだけの大金を一瞬のうちに、まあもちろん自分で、ね、支払っていた部分はあったと思いますけども、まあ、これまでね累積で支払っていて、最終的にこうやって売りに出すと、これだけの金額を手に入れるんだっていうのをですね、買ってる身なんですけど、私は買った身なんですけども、売ってる人の気持ちを、将来こうなってるんだ、こういう感覚なんだ売るっていうのはっていうのをですね、間近で体験できたの、これもですね非常に良かったなと思いますね。いやもうニコニコでしょうね。ニコニコなのかな、まあ不動産を手放すってことがどうなのか分からないですけども、現金というかその、キャッシュという意味でいくと、まあ、一気に大金が流れ込むという形ですよね。はあ、なるほどね。まあこれがね、不動産売買という形かなと、体感したところでございます。はい。で、その上で他のね司法書士の方とか、銀行あれですけども、その、仲介業者とかにですね、手数料を、まあ、どんどん支払っていく、もう流れ作業のように支払っていくね。もう一瞬のうちに私に入ってきた大金はもうほぼなくなるという形なんですけどもまあ一瞬金持ちになって、あっという間にもうそれ全部、各所に割り振っていくという感じですね。でそれではあと一つ思ったのは、まあ不動産の仲介業者ですね、これはいやいい仕事ですよね。いや本当仲介で仲介手数料っていうのをもらうわけですよね。でこれ私たちの買い手側からもそうだし、多分売り手側からももらってるんですよね。これダブルで入ってくる。で額が大ければ大きいほど手数料パーセンテージに乗っかってくるので、ね、少ない、物件だったらそれは手数料少ないけど、大きい物件になればなるほど、ね、パーセンテージで跳ね返ってくる部分が同じね、例えば 10% とかでも全然違ってきますからね。まあ 10% はちょっとあれかもしれないですけど、その例としてね 10% だとしてもそうなってくるっていう感じで、はあこれはいい仕事だなとね、なんか俺もなんかちょっとビジネスマン的な視点でも見た時に、仲介料ってえぐいな、両方からもらえんのかとかって思いながら、まあそんなことも感じたわけでございますよ。はい。まあこれも社会勉強ですね。で、まあこれはお世話になってるので、ね、手数料支払うのは別に何にも苦ではないんですけども、はい、 お支払いしたという感じです。で、あのリノベーションされる方はですね、気をつけてほしいのが、物件の住宅ローンとリノベーションの費用はですね、あの別日に支払い振り込みがされますので、まずは物件の方だけ、売り主さんがいらっしゃるタイミングで物件の方の金額だけまずは、ローンが発生する。でその後リノベーション完了したら、リノベーションの費用をまた、銀行からもらって、借り入れて、それを要は施工業者の方にまた支払いをしていくっていう作業になるので、これ2段階に分かれてるっていうところですね。あの気をつけてほしいですね。でまたその2段階で、まあそれぞれに銀行の手数料はかかってくれますけども、最初は物件だけ、後半リノベ完了後リノベーションのやつがもう一回あるというところですね。皆さんもし、リノベ検討される方がいたら、あの覚えておいた方がいいかなと思います。全然少ねえじゃねえかってこうやってね、あの怒らないようにしてください。いや違います、最初はまず物件だけでございますというところで、気をつけてください。はい。で、あとはまあ銀行員の方がですね、まあちょっとこう借入額を気持ち多くしたんですね。要はあの諸経費の部分、手数料、司法書士の方への払う手数料とか、その仲介手数料がいくらになるとか、その他もろもろちょっとね、そういった手数料絡みがいくらになるかってちょっとバッファーを持って申請していた部分があるんですね。ただそのバッファーを持った分、まあ、要は余剰分ですね。余剰分、実際じゃあ司法書士へのお支払いっていうのは、例えば、見積もり上は60万だったけど実際は30万ですよみたいな、じゃあ差額30万ありますよね、その30万どうしますかっていうのは、これはですね、実はちゃんとあの銀行になんかあの住宅周りの費用で使ったレシートとか、なんかそういうの本当は出さないと借り入れできないっていうね、ルールがあるというか、まあ、銀行の立て付けとしてそういうふうにあるみたいですね。はい。でもしそうじゃないのであれば、繰り上げ返済、実際返していかなくてはいけないというところがあって、なんかまあその辺の話もね、いろいろ聞いてたんですけどね、ふわっとしてちょっと分かりづらいなとも思ったんですね。というのも金額が確定するのは結構ギリギリだったりもするので、うん、まあこればっかりはしょうがないなっていうふうには思うんですけどもね、うん、なのでもうなんかいらないものは返せばいいじゃんっていうふうにね、なんか無理してね、なんかその例えば浮いた30万をですね、無理して、引っ越しの費用だとか、他なんか家具代とか、ね、引っ越しに伴う費用、ね、なんかこう揃えたもの、大型家具とかね、そういったものとかにあてがうんだったらいいですよみたいな話だったんですけども、うん、別になんか住宅ローン借りてまでそれを買うのかな、別に自分の手元の金でもいいしなとかってね、思ったり、とにかくなんかこうふわっとしてて分かりづらかったんですね。うん、まあ、あのこの辺はあのシンプルに考えれば繰り上げ返済をしてくださいということなので、まあ、これはもし余ったお金があるのであれば、ね、銀行から借りれる予定だった額から実際手元に残るのが実はちょっといくらかあったっていう時には、まあ、それは繰り上げ返済すべきものだっていうふうにまあ認識しておいてもらえればいいと思います。まあ、もちろんあの使い切ってもらう分には構わないと思うんですけどもね、繰り上げ返済するべきものだっていうふうに思っていただければなと思います。はい。まあそんな感じで、あの決済もですね、あっという間に終わりまして、なんと無事にあの鍵も手に入れたということで、なんかようやく自分のものになったんですね。あのただ実感が本当にないですね。あれはあっという間に終わってしまったので、ポンポンポンポンって、うん、ただまあ法的にもあの建物自体のその部屋に関しては私の所有物になったというところがですね、不動産になったというのが、実感でございますよ、ね、なんか変な汗かきましたけど、なんか作業自体はなんかパーッとあっという間に終わってしまったので、実感は全くないでございます。はい。こんな感じで、契約と決済というね、大きな買い物をとうとう、私め、 した次第でございます、はい、これからまあ本番ですね、まあ、実際、リノベーションの工事に入っていって実際どういう家になってくるのかって、まあ、そこのワクワクにね今つながっているところなんですけども、それを楽しみにしているんですけども、どうなるんでしょうかね。この辺のね工事状況とかの話もですね、またおいおい次のパートに移っていきたいなと思いますが、まあ、一旦住宅購入の一つ大きな区切り点かなと。要は探して物件が決まって実際住宅ローン審査を通して契約を結んで決済して自分のものになったっていう、まずは建物自体を私のものになったっていう、住宅購入編という形では一段落かなと、大きな山を区切れたのかなというふうに思ってます。でこっから実際の工事編ですね、いろいろショールームとかいっぱい見てきました。で実際どうしたのかというところも含めてですね、また、工事編の中でいろいろお話をしていきたいなと思ってます。はい、つい最近ですね、現存の家、買ったばかりの購入したばかりの家のに最後の別れをしてきました。要は買った当初、何十年か前ですね、もうその新築で建った時の状態はもう今のままになってしまう、今が最後になってしまいます。で私が購入してリノベーションするんで、これも全部ぶち壊して、フルスケルトンにした状態からまたゼロから組み立てていくっていうのをね、やろうと思ってますので、もう今のですね、お家は買ったそばからあっという間にぶち壊していくっていうので、最後の別れを、つい最近ねしてきました。はい、まあ、私にとっては何の思い入れもないんですけども、前住んでた方にとってはですね、大事な思い出がたくさんあった、物件だと思ってますので、なんかちょっと心苦しい部分はあるんですけども、はい、まあもう決済も終わってますので私のものにはなっているので、まあ、そういうところはちょっと気にせずですね、まあ、思いだけ受け取ってね、とてもいい人だったんですね、その売り主さんもですね、非常にイケてる感じのおじさんでですね、めっちゃいい人でしてかっこよくてですね、はい、年取られてる、もちろん取られてるんですけども、全然多分鍛えてらっしゃるんだろうな、体はねしっかりしてましたね、なのでパワーがあった方なんですよ、うん、まあ、すごくかっこよかったので尊敬してるんですけども、まあ、そんな方のね思いも受けながらですね、今は、私のものになっているので、リノベーションに向けてですね、フルスケルトンちょっと工事を進めていきたいなと思っております。その工事編またいろいろやっていきたいなと思っております。はい、ちょっとその辺もですね、もし興味がある方いらっしゃいましたら、聞き逃しなくしていただきたいので、チャンネル登録とか、よろしくお願いできればと思っています。はい。さあ、そんなところで本日のね、ラジオはこの辺にしたいなと思っております。いよいよもう10月もあっという間に終わってしまいまして、もう11月に入っていて、11、12とあと2ヶ月です、今年。いや、信じられますか？いやー、濃い1年でしたね。というのはまた振り返りたいんですけども、年末ちょっと私も何個か旅行に行きたいなと思っているので、その辺の旅行の話とかもね、またしたいなと思いますし、元気にまたね、過ごしていきたい。ただね、ちょっと仕事面、プライベートじゃなくてね、ちょっとね、本業の仕事の方がですね、この年末マジで忙しくなる時があってですね、もうそれがちょっとこう、もう今も忙しいんですけどね、最近ちょっとね疲弊してるところは正直あるんですが、はい、美味しい飯食って、しっかりした睡眠とって、ちょっと適度な運動しながらですね、元気に私も前を向きながら日々を過ごしていると、そんなところでございます。皆さんもね、くれぐれもその辺の体調にはねお気をつけてお過ごしいただければなと思っております。はい、それでは今日はこの辺にしたいなと思っております。またいつかお会いしましょう。バイバイ。